今日はマルコの福音書の9章です。このところには惨状の栄光と山麓の悲惨のことが記されてあります。一節のところに神の国が力を持って到来しているという言葉が出てきます。神の国、それは真の救い主イエス・キリストが治めてくださる、それが神の国であり、そしてまたそのことは私たちのこの信仰によってこの神の国の実現を見ることができます。その一つのことが2節以降にある高い山に行った時にイエス様の姿が、3節を見るとその衣は非常に白く輝き、この世の職人にはどうしても成し得ないほどの白さであったという、このイエス様の輝く栄光の姿が記されてあります。このことは黙示録の1章のところにもこのイエス様の姿が出てきているわけですけれども、3人の弟子たちはこの高い山に登った時にこのイエス様の姿変わりを見たわけです。6節に彼らは恐怖に打たれていた。もう本当に言葉では言い表せられないようなこのイエス様の輝く栄光をこの3人の弟子たちは見たわけです。そしてそれだけではなくて、7節のところを見ますと、雲の中から声がして、これは私の愛する子、彼の言うことを聞け。これは私の愛する子というのは、イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時にも、天から同じ声がしたわけです。イエス・キリストこそ、誠の救い主、神の一人子であるということが明らかにされています。でもこのことはこの9節のところにイエスは弟子たちに人の子が死人の中から蘇る時までは今見たことを誰にも話してはならないとそのように言われて、おそらくこの3人は山で見たこの姿を語ることはなかったと思います。そしてこの惨状でエリアとモーセがこのイエス様と語り合っていた4節にあるわけですけれども、エリアは予言を代表し、またモーセは律法を代表する。律法と予言、これは旧約聖書に記されてあるというものでありますけれども、このことは実は救い主を語っているということになっているわけです。ですから予言も律法もイエス・キリストによって実は完全に成就する。ですからこのイエス様はそのところでご自身を表されて、8節のところを見ると、彼らが急いであたりを見回すと自分たちと一緒にいるのはイエスだけで、もはや誰も見えなかった。イエスのほか誰をも見ざりき。文語訳聖書にはそのような言葉で表現されていますけれども、律法も廃れ、また予言も廃れる。しかし救い主イエス・キリストご自身が明らかにされていく。それは私たちにとっての大きな福音であるということを思います。そして弟子たちは11節を見ますと、まずエリアが来るはずだということを言っていますが、すでにエリアは来たとイエス様は13節で言われました。それはバプテスマのヨハネが実は救い主の先駆けとなって来たるべきエリアとして現れたということであるわけです。しかし弟子たちにはそのことが分かりませんでした。そして14節にはこの山に下っていって律法学者たちと、そしてまた弟子たちが論じ合っているっていう姿が出ています。何を論じ合っていたのか。17節に群衆の一人が、先生、口を聞けなくする霊に疲れた私の息子をあなたのところに連れてきましたということを言ったわけです。しかし弟子たちはその霊を追い出すことができなかった。19節には、ああ不信仰な時代だ、いつまで私はあなた方と一緒にいなければならないのか。イエス様はそのように言われたわけです。しかし、この霊の追い出しのことについて、23節にイエス様は、 できるならというのですか。信じる者にはどんなことでもできるのです。イエス様は言われた時に、24節を見るとすぐにその子の父親は叫んでいった、信じます、不信仰な私をお助けください。まあ、イエス様は不信仰な時代だ、そう言われたわけです。神様の奇跡をとどめるのは何か、それは不信仰であるということです。そして悪霊に取りつかれ苦しんでいるその自分の息子を見るときに、父親はもう自分はどうでもいい、そして不信仰な私をお助けください、イエス様の前にへり下ったということであるわけです。そしてイエス様はその汚れた霊を叱って、そして二度とこの子に入るなと追い出されたということであるわけです。弟子たちはできませんでした。しかし29節に、この種のものは祈りによらなければ何によっても追い出すことができませんということをはっきりと言われたわけなんです。私たちの力ではそれはなすことはできない。しかし私たちが天の父なる神様に祈って求めていくときに、そしてまたこのイエスの名によって命じるときに、神様の御業は行われるということであるわけです。私たちはこのことを心に留めておく必要があります。そしてなぜこの不信仰ということが起こったのかというと、実は34節のところに誰が一番偉いか論じ合っていたということが出ています。誰が一番偉いのか、実はこれは高慢ということを意味しているわけです。心の高ぶり、それによって神様の御業は行われない。イエス様は35節の終わりを見ると、皆に仕えるものになりなさい、へり下ったものにならなければ神様の御業は現れないということを言われたわけです。そして一人の幼子を取って、34節に、このような子供たちの一人を私の名のゆえに受け入れる人は私を受け入れるのですと言われました。その当時、子供っていうのは役に立たない、そしてまた手がかかる、大変だ、そのようなものを私の名のゆえに受け入れる、それはへり下った心、また寛容な心がなければ受け入れることはできないということであるわけです。もし私たちがこの神様の御業が表されるように願うならば、まず自分自身がへり下らなければならないということであるわけです。ヨハネは38節を見ますと、あなたの名によって悪霊を追い出している人を見たのでやめさせようとしました。しかしイエス様は39節に、やめさせてはいけません、そのようにたしなめられたわけです。ヨハネはその人が私たちについてこなかったからです、自分と同じようにして従わない、自分とは違う、それでやめさせようとした。今私たちがある意味一つにまとまることができないということの最大の原因は、私たちについてこない、自分たちと同じようにやらない、だからその人はダメだ、そうしたことが疎外感を生み出し、また私たちは一つにまとまることができないのではないでしょうか。40節に、私たちに反対しない人は私たちの味方です。ですから本当にこのイエス様に反対しないならば、私たちの味方である、私たちは同じこのイエス様に仕えるものだという、その認識を持っておかなければならないと思います。そして42節に、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、むしろ大きな石臼を首に結びつけられて海に投げ込まれてしまう方が良いのです。この小さな者たちの一人をつまずかせる、そのことは決していいことではないということをイエス様は言われました。このつまずきに対して43節に、あなたの手があなたをつまずかせるなら、それを切り捨てなさい。両手が揃っていてゲヘナに その消えない火の中に落ちるより片手で命に入る方が良いのです。ゲヘナっていうのは簡単に言うなれば地獄ということになるわけです。地獄の火の中に落ちるよりもその罪を犯した片手を切って天国に入る方がいいということをイエス様は言われたわけです。そして私たちはこのことをしっかりと心に留めておかなければなりません。49節に人は皆火によって塩気をつけられますとあるわけですけれども、私たち自身の心の中に実は本当にこの永遠の滅びの恐ろしさ、そしてまた自分がやがては神様の前に立つということを覚えておかなければいけないわけです。50節を見るならば、最後のところで、あなた方は自分自身のうちに塩気を保ち互いに平和に過ごしなさい、そのようにイエス様は勧められました。自分自身のうちに塩気を保つ、それは燃えるあの地獄の滅びの火ゲヘナの姿を私たちは思い浮かべるならば、それこそ自分が傲慢になって何か罪を犯す、その思いをもう切り取って取り除いていただいて天の御国に入れることがどれほど素晴らしいことであるのかということを私たちは考えなければなりません。私たちはこの世にあって人と自分を比較してしまう、そして時には傲慢になってしまい人を見下すということがあるんではないでしょうか。しかしそれは神様の御業を妨げてしまうものとなるということです。むしろ私たちは神様の前にへりくだり、そしてお互いに愛を持って仕え合う、そのことが互いに平和に過ごすということになるということです。私たちは何よりも神様を第一に恐れへりくだり、そしてまた互いに神に仕え、そしてまた平和に過ごすものとさせていただきたいと思います。